高山俊吉気分青信号。
こんにちは、危険運転致死傷という罪名が多く報道されるようになって、多くの皆さんもこれは普通の交通事故とは違うのだろうということは、お分かりの方が多いと思いますけれども、今法務省に、設置された審議会で危険運転致死傷事件の内容を変えていこうというような審議も行われていて、一体ここがどういうことになっていくかということが注目をされているという状況があります。今日はその話を少ししたいと思うんですけれども、2月には群馬県前橋市地方裁判所で、危険運転致死傷の判決が出ましたね。3人の人を死亡させたということで、お酒を飲んで危険運転をしたということで、この被告にはお酒飲んでいないという主張をしていたということで、若干特異なケースということになりますが、裁判所はお酒を飲んでいたと、しかもかなりたくさん飲んでいたと、こういう認定をした。事件自体の中にもう一つ報道がよくわからないところがあるので、実情を正確にお伝えすることはちょっと難しいのですけれども、トラックに衝突された乗用車のご家族3人が死亡されるということになったな、なっていったような、そういう被害で、自動車運転致死傷行為処罰法の危険運転致死傷に問われた。このドライバーで、これは裁判員裁判になるんですけれども、その判決が今お話をしたように有罪で、法律が定める危険運転、致死の上限の刑、懲役20年、今この同じ犯罪を起こすと拘禁刑というのですが、この事件は、事件発生の時点での法律の定めに従いますために懲役というんですけれど、懲役20年の判決が言い渡された。そういう事件、否認事件ですので、非常に深刻な争いが展開されたということのようで、ありますけれども、さて、月が変わって3月には富山市の国道で、交差点の事故、車同士が衝突して、中学生とその母親が死亡するという、そういう深刻な事件が発生した。で、富山県警はこの親子が乗っていた車にぶつかった車の運転者を自動車運転致死傷行為処罰法の危険運転致死の容疑で逮捕したということが発表されています。このドライバーは交差点ですから交差をするわけですが、交差道路を走ってきて、赤信号でも止まらず行ってしまおうと、こういうふうに考えて突っ込んだところ、交差方向からこの被害者の車が青信号に従って入ってきたと、こういうことになった事件です。で、これを今お話をした自動車運転致死傷行為処罰法の中の危険運転致死という罪名で処罰をしたと、処罰をする方向で逮捕したということですけれども、具体的にどういう条項に違反をしているかと言いますと、危険運転致死傷というのもいろいろなケースがあるのだということで、この処罰法は 8項目の種類を掲げています。まあ、その中で赤色信号またはこれに相当する信号をことさらに無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為というのがあります。まあ、簡単に言えばことさらに赤色信号を無視して、重大な交通の危険を生じさせるような速度で交差点に進入をすると。でその結果人を死傷させるということになった時に成立する犯罪ですけれども、まあ、これに当たるというふうに富山県警は考えたという報道があります。実際にの事件を言いますと、赤信号を無視して入った。そしたら交差道路から当然青ですから、そこで、交差点を通常のように、通り応せるというふうに判断をして入ったのに、横方向から突っ込んできた信号無視の車に激突をされて、亡くなるということになるという深刻な事件ですけれども、さて問題はその赤信号であることを知っていながらそこに突っ込むこと、これを自動車運転死傷行為処罰法の今お話をしたことさらに赤信号を無視するということに当然に当てはまるかというところがなかなか難しいのでありまして、なぜかというと道路交通法では赤信号を無視して、交差点に進入する行為を道路交通法違反として処罰をする、そういう規定を持っています。そして、事故を交差点で起こせば当然それは交通事故を起こしたということでの容疑の対象に今なるということがあります。でそういうその信号無視をするという道路交通法違反と交通事故を起こしてはいけないという不注によって事故を起こしてしまったという、まあ、そういうことで責任を問うということにとどまらないで、自動車運転死傷行為処罰法のことさら赤信号を無視したというところに当てはまるというそういうケースと見るのだという、その振り分けというんでしょうか、区分けというんでしょうか、それどこでするのだというところが非常には難しい判断の対象になるのですね。道路交通法がわざわざ赤信号であるところでも突破して進行してしまうことを想定して法律上それを処罰するということにしている状況の中で、それと、かぶさるようなそういう罪そういう法条を自動車運転死傷行為処罰法の中に設けていると、どこでどうであれば道路交通法の処罰の限りでとどまるのか、どうなると道路交通法だけ の処罰ではなくて自動車運転死傷行為処罰法の対象の方になるのか、どうもはっきりしないですね。実際の裁判では被告人やその弁護人からこれは自動車運転死傷行為処罰法の対象ではなくて道路交通法の処罰の対象にとどまるはずだというような議論が行われるケースが多い。まあ、法律の作りといいましょうか、立て付けの仕方に問題があるのだという意見もあり、私はかなりその考え方に同調するところがありますけれども、まあ、こういうような事件が起きると、必ずその議論が出てくる。一体これはどちらで処罰するのだ、なぜそのような処罰をしてよいのだ といったような議論ですねが起こる。法律の作り方に大きな原因があって、被害者は厳しい責任の追及をする方に傾斜をするのが当然の傾向としてありますし、また事件を起こしてしまった被告人あるいは加害者の側は、いやそこまでの法律の条文の適用は法律がもともと予定してないものだというような主張をするというようなことで、かなり激しい対立の議論が出てきてしまうことになります。現在法務省のに設置された審議会で、自動車運転死傷行為処罰法の改正の必要性というようなことが議論されていまして、またまた議論がこれまで以上に複雑になる可能性が、あり、その委員の中からは慎重に考えるべきだというようなことが出てきたり、いやいややはり厳しく処罰はすべきだという議論が出てきたりというようなことで、論議が行われています。非常に市民生活の中で、よくある交通事故というそういう問題が、専門家がどこかの建物の中で、実態とはずれた理論的なといいましょうか、理屈の上の机上の理屈の中で、議論をしていってしまい、そして法律の制度が変わって、で実際の現場では論争が始まると、こういうようなことが繰り返されることを私は強く懸念をしています。そういう歴史を経て、この危険運転致傷罪はすでに二十何年の歴史を持っているのですけれども、議論が収まる気配は一向に見えず、どんどん議論が拡大する、複雑化する、そういうような状況になっていくことを心配する気持ちで見てきています。今後の状況を注目しなければいけませんが、本当に実際に現場に役立つというんでしょうか、現場にルールをきちっと伝えることができるような中身として登場するものにしなければいけないのではないかという感じがします。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。